23-30ページ、太宰府の文化財471、蘭亭曲水図屏風。本誌では元号令和を迎え5年が経過しました。令和の転居が天平2年730年に太宰府で催された梅花の宴を記した万葉集梅の花の歌32首の序文にあることはご存知の人も多いかと思いますが、この原点と呼べる故事をご存知でしょうか。梅花の宴から遡ること377年前、中国東晋時代の永和9年353年3月3日、浙江省会稽山の蘭亭に、政治家であり書家である王羲之が文士41人を集めて禊を行った後、川に浮かべた杯が自らの前に流れ来るまでに歌を詠む曲水の宴を催しました。ここで詠まれた歌を集めて王羲之が書いた序文が古来名高い蘭亭序。王羲之の書の最高傑作とされ、奈良時代の官人にも教養として知られていました。梅花の宴の序文は大友の旅人らが蘭亭序を参考に作ったとされ、令和の転居となる一節、初春の霊月にして気よく風やわらぎ、梅は狂前の甲を開き、蘭は背後の甲を組んずは、蘭亭序の一節、天朗らかに気清く慶風は和調せりと類似することが指摘されます。曲水の宴は奈良時代には日本に伝わり、平安時代にかけて宮中で開催されました。太宰府天満宮でも天徳2年958年に始まり、中世に途絶えますが、昭和38年1963年に復活し、現在も神事として行われています。本作品は、江戸時代後期に活躍した太宰府在住の町絵師斎藤秋穂が嘉永4年1851年頃に作成した6曲一層の屏風です。梅花の宴の原点であり、太宰府天満宮ともゆかりのある蘭亭曲水の場面を太宰府の絵師斎藤秋穂が制作した太宰府とつながりの深い作品です。令和開元5年を記念し、8月10日土曜日から開幕する丸ごと太宰府歴史展2024で特別展示します。ぜひ来場してください。文化財課木村淳也。展示期間、右席蘭亭図、8月10日土曜日から9月22日日曜日。左席曲水図、9月24日火曜日から11月4日月曜日。展示場所、太宰府市文化ふれあい館。右席蘭亭図と左席曲水図の写真が載っています。斎藤秋穂筆、蘭亭曲水図屏風、資本着色、角177センチ×423センチ、嘉永4年1851年頃、個人像。編集、太宰府市総務部経営企画課、郵便番号 818-0198、 太宰府市観世音寺1丁目1番1号、電話092-921-2121、ファクス921-1601、メールアドレス keiiiiku@citydazaif.lg.jp。 太宰府市公式 SNS のフォローお願いします。LINE、X、Facebook の二次元コードが載っています。以上、担当は上村でした。これで、 広報太宰府ナンバー1035、2024年8月号を終わります。続いて太宰府議会だよりをお届けします。